大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などお届けしていただいています。今週は3人の方に登場していただいております。まず NPO 法人シニアライフセラピー研究所理事長でいらっしゃいます鈴木さんにお話を伺っていきます。今日も鈴木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨日はですね、本当に美味しいお話がたくさんになりましたけれども、パン有望亀吉さんについてお話を伺ってきました。鈴木さんからいつオープンしたのか、場所もご紹介いただけますでしょうか。
はい、オープン自体は2014年の9月にオープンしまして、場所は八平公園なんかがある鵠沼海岸で、富士スーパーの隣というと大体皆さん想像がつくのかなと思います。
いろんな種類のパンを作られているという昨日の話にもありましたけれども、いっぱいある中で鈴木さんが好きなパンってどのパンでしょうか。
そうですね、私自身はチョコレートロールですね。自分自身がチョコレートが好きなために、皆さんに作っていただいたパンですので、
リクエストしたんですね。
そうですね。
そうですか。でまたなかなかこれ手に入れることができないぐらい、今ちょっと人気が出てしまってますね。
そうですね、サトフルという返礼品にパンを持ってかれてしまっておりましてなかなか店頭に並ぶパンが非常に今少なくなってしまってますけども、ご予約いただければいつでも好きなパンが買えるかなというふうに思います。
そうですね、はい、もうどうしても食べたい方は予約をしていただいた方がちょっと良さそうなんですけども、そのぐらいちょっと人気が出てて、種類がたくさんありますからね、一つ一つお試しいただきたいところではあります。さあ、2日目の今日はですね、いろんな、実は鈴木さん事業を手掛けていらっしゃる NPO 法人シニアライフセラピー研究所にいらっしゃるんですけれども、普段心がけていることとか、鈴木さんが大切にしていることってどんなことですか。
開設自体は11年前なんですけども、ずっと同じですね。とにかく目の前にいる方をどうやって幸せにしたらいいのかっていう、そういうところをずっと考えてやってきておりますね。
そういった心配りが皆さんに、ね、通じて、やっぱりこういったたくさんの皆さん、仲間が集ってくるのかなといった感じがするんですけれども、昨日の話だと藤沢市の生まれ育ちということで、今もねこうやっていろんな事業を手掛けていらっしゃいますが、藤沢市生まれ藤沢育ちの鈴木さんから見て、藤沢の魅力、そしておすすめのスポット、ポイントなどがあれば教えてください。
はい、私事になっちゃうんですが、亀吉クラブというサークルをお勧めしたいなというふうに思います。鵠沼を中心にですね、私たちいろんな住民の人たちと一緒に活動しておりまして、会員数が今1300人、うちボランティアさんが350人、中にはですね、子ども会がありまして、子ども会の方も今210名という、まあ、自治会ぐらいの大きさに今なりつつあるサークルなんですけども、外国人障害者問わずですね、さまざまな人が登録していて、さまざまな活動をしております。で、鵠沼という土地柄もあるんですけども、はい、引っ越してこられる方が多いんですね。大体お話を聞いていくと、ほとんどの方が引っ越されてきた方が中心というところが多いですね。
新たな町ができてきている感じですよね。
そうですね、新しい形のサークルというんですかね、そういうものが必要になってきてまして、私たち教室を今50クラスぐらいやっているんですけども、うち半分ぐらいがですね、未就学児を抱えるママさんとかお子さんとかを対象とするような教室をやっておりまして、そこで2年間鵠沼に住んでたけど、今まで誰とも話したことがなかったっていうようなお母さんたちがですねいらっしゃって、そういう方々がつながる場所として非常にいい形で運営されているなというふうに思っています。
本当ですね、おすすめしていただけるだけあるなといったところで、はい、助かっている人たちがきっとね多くいらっしゃると思うんですけれども、参加したいなという方がいらっしゃったらどうしたらいいでしょうか。
そうですね、まずはパンを買いに来ていただければなというふうに思いますね。そちらで受付をしておりますし、パン以外にもそこから不動産のことであったり、障害の方のご相談であったり、ケアマネのご相談だったり、お子さんの相談であったりですね、さまざまな相談をですね一挙にそこで受けるようになっておりますので、困った時には亀吉でということでお願いできればなと思います。
はい、ありがとうございます。これからもいろんな方面でご尽力いただいて、皆さんと一緒にこの藤沢市、いい街に鈴木さんと一緒にしていきたいなと思うんですけれども、今後の目標とか、こうしていきたいなといったですね夢なども聞かせていただけますか。
私たちが一応基本目指しているのが10年先のスタンダードということで、10年後に地域福祉としてですねスタンダードのような形になるように、アクトローカル、ルックグローバルということで、世界を見ながら地域で活動していくということをしております。例えば今 SDGs という外務省のホームページを見るとですね、名だたる企業の中にうちの法人の名前がひょこっと出てくるんですけども、永続可能で発展して続けられるっていう、そういう鵠沼を作りたいなというふうに思っています。 一応日本一の地域福祉の町、鵠沼というのを目指しているんですが、はい、やはり日本一を目指していくんであれば、私たちはやはり世界一を目指していかないと、実際には日本一にならないのかなというふうに思ってまして、今年も台湾の方で国際発表などをするようにやっていきたいなと思っております。
これからのビジョン、そして夢ということで、いろんなお話を伺っていきました鈴木さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんにおしまいにメッセージをいただけますでしょうか。
はい、私からのメッセージとしてはですね、やはりこうボランティアを皆さんやっていただきたいなっていうのが一つの願いですね。ボランティアっていうとすごく大変なことを想像する方が多いんですけども、そうではなくてですね、亀吉でボランティアをやっている方々を見ていただければわかるんですけども、皆さんすごく楽しくですね、自分のために一生懸命やってるっていうところの延長にボランティアがありますので、ボランティアというのはすごく楽しいものですし、自分が幸せになっていくための素材にもなるものですので、ぜひやっていただきたいなというふうに思っています。
素敵なメッセージいただきました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いて、パン有望亀吉さんでパンを作っていらっしゃる佐藤さんにも今日もお話を伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、2日目の今日も佐藤さんが手掛けているパンについてご紹介をしていただきたいんですけれども、いろいろ試行錯誤工夫してきたものってあると思うんですけれども、はい、大変だったこと、苦労していること、はい、ちょっとこういうところを工夫しているよといったパン作りについてご紹介いただけますか。
はい、普通のパンだったりすると作って1時間とか2時間とかやれば焼きたりできるんですけど、うん、今日作るとその次くらいまでずっとかかるんです。1日ぐらいかけてパンをいけらせて、そこからだんだん作り始めて焼いていくんですけど、前はもっと時間が、最初は前の日ぐらいに作ったのが次の日に作ってみたかったのが、それが1日前ぐらいになって1日経ってから作る、それが今度2日までっていうふうに、どんどんパンがだんだんゆっくりかけるようになって、かなりパンを生かせるのにちょっと時間かけて、その場合出来上げるパンがだいぶ感覚はだいぶ変わってくるような感じで、硬いというか柔らかいなんですけど、ただの柔らかいというかそういう雰囲気の違うものになってくるみたいな感じで、
すごく寝かせて時間をかけてるんですね。
はい、そうですね、
手間をかけているからこそ美味しいパンが出来上がってるんですね。
そうですね、まあ、その代わりちょっとかなり大変なっていうか夏とか冬とかも違うし、その日によってもう動きは全然違うんですよね。朝見るときにちょっと今日はちょっとちっちゃい目とか結構上がったりとか、大きさが結構変わるんですよね。だからそれを気をつけてしないと、もう本当にその日によってかなり違うものになるっていうようになってくるので、なかなか大変で。
大変ですね、本当に。
そうですね、もう本当にその日できたもので違うものっていう感じなんで、それをなんとかできる限りみんな同じぐらいの形にしないと、日によって作るものが違ってくるんですけど、まあある程度それっぽくはしてるんですけど、やっぱり違うものっていう、そんな感じですね。はい、日々違うものって感じで、
生きてるって感じですもんね。
そうですね、そんな感じですね。もう本当にちっちゃい子供とか、なんかそれぞれ違う感じ、感覚で、それでちょっと違う感じで、だから味もちょっと日によってちょっと違う感じはあるとは思うんですけども、まあその雰囲気が違う味のものができるみたいなところも多少ある感じはしますね。機械で作るとやっぱり同じものが来るんだろうけど、やっぱり日によってちょっと違うものになっちゃうんで、でもそこはまたいいところかもしれないと思うんで、はい、
そうですね、はい、またその季節によって気温が違いますしね、
はい、
まあ、そういった一日一日の微妙なその違いを見ていらっしゃるわけですね。
そうですね、本当に朝作ったところがもう本当に、あ、今日はなんか違う、今日もなんか違うみたいな感じで、いつ同じになるんだろうと思うんだけど、なかなかそうはない。
そうですよね、工夫されて、そのご苦労も皆さんにちょっと知っていただきたいなと、ちょっとインタビューしていて思いましたので、ご紹介していただいてよかったなと思います。さ、佐藤さん、この藤沢市のご出身でいらっしゃるんですか。
はい、そうです。
そうですか、
はい、
そんな佐藤さんから見て、この藤沢の好きなところとかあれば教えてください。
藤沢として好きなのは、今は運動的な部分もあるんですけども、あっちこっち歩いてっていろいろ行くんですけども、はい、そのうち遠くまで移動するようになってくると、はい、最初は長後の方だったのがだんだん藤沢の方になって、そこから海の方近いまで行ったりとか、あとは仕事しているような亀吉だとか、あっちの方まで行ったりとか、あっち歩いたりこっち歩いたりって、はい、川とかそういうとこが好きだったんで、はい、藤沢っていうのはもうあちこち行ける場所がそれぞれ好きなところですね。はい、
ちなみにその佐藤さん住んでいらっしゃる地域っていうのは
長後ですね。
そうですか、
はい、
で長後から藤沢、そして亀吉さんってどんどんこう距離が伸びていったわけですか。
そうですね、というかどちらかというともっと先まで海まで、はい、
藤 藤沢市はその縦に長くて、はい、ね、いろんな地域があって楽しめますけれども、それを歩いて楽しんでらっしゃるんですね。
そうですね、最初は大変かなと思ったんですけど、意外に行くと結構あっちこっちいろいろあって、ああこんなところにあるんだなっていう感じで、場所的には結構差がある感じなんで、結構好きで、
歩くって気持ちいいですね。
そうですね、ただ運動してるだけだとだんだん飽きるんですけど、移動してあちこち行けると結構楽しかったんでいいですね、はい、
南北に長い藤沢市の楽しみ方、なんとなく改めて教えていただいたような気がしました。佐藤さん、これからもいろんなところを足で歩いて楽しんでいただき、健康でね、いていただきたいと思います。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは続きまして、ボランティアでパン有望亀吉さんを盛り上げていらっしゃいます北島さんにもお話を伺っていきます。北島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
売り子さんということで、コミュニケーション皆さんと取ってらっしゃる北島さんなんですけれども、パン有望亀吉さんのパンの種類、また人気のもの、おすすめのポイントなども教えていただけますか。
はい、手のひらに乗る大きさのミニパンですね。これは19種類ってすごいですよね。そしてそれで足りない人のためにバタールという形のコッペパンの大きいのに、いろんなチーズやレーズンが入ったいろんな種類のがありますよね。そしてシフォンケーキがあったり、またはクッキーなんかもあるんですよ。あとラスク、これもやっぱし人気が常強いですね。もうそれこそね、皆さんからねリクエストしていただいて、あれないんですかって言われて、すみません持ってくるの忘れましたとかねやってます。はい、
リージョン鈴木さんもチョコレートが好きで、でリクエストしちゃいましたっていうですね、パンも出来上がっていたり、本当続々といろんなパンが並び、シフォンケーキも本当におすすめの一つになりましたね。
そうです、シフォンケーキはね、もう本当パンは天然酵母使っていますから、もっちりしてるんですけど、シフォンケーキに関しましてはすごくいい卵を使ってますので、もうほわっとしてますし、卵臭さが嫌いっていう方もいらっしゃるんですけど、それが全くないんですよね。もう本当に魔法のようなとても素敵なシフォンケーキですので、食べた人は絶対ファンになります。私は孫の誕生日はホールで頼んで、自分たちにホイップクリームでデコレーションしてもいいよってやると、もう幼稚園児は喜んでやってくれてます。
素敵ですね、はい、今お話を伺っています。北島さんご自身、ご出身はどちらになるんでしょうか。
あ、私善行です、つまり藤沢です。
そうですか、はい、生まれも育ちもですか。
ずっと藤沢です。
皆さんと一緒に活動的でこういった授業をされている方がいらっしゃるということは、本当に皆さんの目標にもなりますしね、北島さんのようにもう元気いっぱいで皆さんいていただきたいんですけれども、そんな北島さんおすすめのですねスポット、お店などがあれば教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。そうですね、善行ですので、ワイワイ地、藤沢は南北にね長いですから、取れる時期がいろいろで、いろんな種類のものがありますし、皆さんトマトって夏のものだと思うと思いますけれど、藤沢のトマトはなんと今でも旬なんですよ。本当にみずみずしい美味しいトマトがありますので、あそこに運んでほしいと思います。またその食材を使わっての亀キッチンっていうのがあるんです。鈴木茂理事長が先ほどいろんな事業がありますっていう説に、デイサービスも亀吉ではやってるんですね。そのデイサービスに来ていただいた方たちのお昼、それをカルチャースクール亀吉として、皆さんで料理を作って、で自分たちが食べるだけでなくて、一般の人たちにも食べていただく、そういうのをやってるんです。そこでは様々な野菜を使って、その日その日の野菜の顔を見ながら料理を作っております。月曜日から土曜日までやっております。ただし時間が11時半から1時半、2時頃までしかお店は開いておりませんが、ランチ1人750円で盛り切り一杯、目一杯皆さんを取っていらっしゃいますし、ご飯も玄米、胚芽米、白米と好きなものを選べます。
今ご紹介していただきました亀キッチンさん、実はここもう一つおすすめのものがあるということなんですけど。
そうなんです、今年から毎週金曜日の夜ですね、ライブハウス、またはセッション、またカラオケと、毎週金曜日の夜はいろんな音楽活動がされてるんです。
素敵ですね。
はい、
例えばどういった方たちが来るんですか。
もうプロの地元のミュージシャンの方たちが集まってくださいまして、ちょっと軽食を出しながらの、またはアルコールが入ったりで、素晴らしいひとときが過ごせます。
あ、そうですか、はい、これは予約とか必要になりますか。
それがないんです。来ていただき、支払いいただきまして、楽しんでいただくって形にとってます。
予約なしで、じゃあ今日行けるかもっていった方たちはフラッと行けるんですね。
ぜひおいでください。
そういうのがやっぱり地元の良さだったりしますね。
そうですね。
スタート時間は決まってらっしゃいますか。
6時から約2時間ですね。先ほどチラッと言ったんですけれど、アルコールもありまして、バーテンダーさんがプロの方がいらして、美味しいカクテル作ってくださいますので、それも楽し しみですよ。
そうですか、はい、ぜひ皆さんお立ち寄りいただきたいと思います。地元で素敵な輪も広げていらっしゃいますけれども、いろいろ関わってきてよかったなと思うことをおしまいに聞かせていただけますか。
はい、この紙キッチンにいますと、デイサービスのお年寄りもいらっしゃいますし、イベントでいろんな方いらっしゃいますし、カルチャースクールで小さなお子さんを連れたお母様たちもいますから、小さな子供がキャーとかと騒いでも、これが普通の大きな家族では昔から子供の声っていうのが当たり前のこと、それが今とても少なくなっているのが紙キッチンでは常にそういうにぎやかさっていうのがいいですし、子供が騒いだかも嫌な顔する人いません。子供が大きい声出したりドタドタドタと走るのが、それが子供である大事なことだと思いますので、それができる場所としての亀吉、私はもう誇れるところだと思います。
それぞれみのびと自然体でいられる場所ということでお話ししていただきました。ぜひ皆さんその一人に加わっていただきたいと思います。2日間にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございます。どうぞ皆さんもちょっとだけボランティアやってみませんか。楽しいですよ。
はい、ありがとうございます。本当にいいお話たくさん聞くことができました。 NPO 法人シニアライフセラピー研究所理事長でいらっしゃいます鈴木さん、パンを一生懸命そして愛情を込めて作っていただいています佐藤さん、そしてウルテ川でコミュニティをたくさん広げていらっしゃいます北島さん、お三方にお話を伺いました。